キンキンラジオ。思い出のテレビドラマ、今夜振り返るドラマは熱中時代。
学園ドラマの名作やね。
東京の若葉台小学校を舞台に新米熱血先生の奮闘ぶりを描きます。
主演水谷豊。
それまで水谷豊って傷だらけの天使とか太陽に吠えるの犯人役とか、割とこうチンピラっぽいチャラチャラしたイメージが多かったんだけど、
そう考えると当時としては斬新なキャスティングだったな。
だから俳優水谷豊のイメージをガラッと変えた。
これが後々のいろんな役柄につながっていくわけやから。
でこの北海道礼文島からやってきた北野広大っていう先生が、学校や身の回りの問題にもう何事にも体当たりで、そして型破りな方法でぶつかっていくと。
そしてその名の通り広く大きな心で子供たちを温かく包んでいくんやな。
まあでも実際生徒のためにここまでやってくれる先生どらんで。
まあ実際の先生ってのはとにかく忙しいから、一人一人の生徒の個人的な問題にもうここまで一個一個介入していく余裕もないで。
だからこそこういう学園ドラマで描かれる先生ってある意味理想の教師像っていうか、こういう先生がいてくれたらええなっていうのを描くんやろな。
でも当時熱中時代やそれこそ金八先生を見て学校の先生を目指したっていう若者も多かったんだちゃ。
ああそれはあるやろな。
とにかく体当たりで型破りな先生っていうイメージも強いけど、授業風景自体は割と普通やん。
あれちょっと変わってて。
何？
手を挙げるときに自信のある子はパー、自信がまあまあある子はチョキ、自信のない子はグーっていう。
とにかく分かっても分からなくてもみんなが手を挙げられるようにしようっていうね。
そうそう。で当時非常に人気のあったドラマで、まあ好評につきパート2まで作られたんだけど、パート1では文字通り新米先生でもういろいろ失敗したり保護者から叩かれる場面も多かったんだけど、パート2では教師3年目になってやや成長した姿が見られるね。
パート1では3年生、パート2では2年生を受け持つんだっけ。
あでもパート1で3年生だった子供たちが5年生になって再登場すんね。
同じ子役がそのまんま演じてるからリアルに大きくなってんねんな。
また5年生ぐらいになると生意気なこと言うやん。
クラスで派閥争いして忘年会で手打ちにしますみたいなこと言うてたやん。
どこのヤクザやねん思ったけどな。そう、校長先生んちの場面っていうのも多かったよな。
でこの校長の家に北野先生はじめ若い先生たちを何人か下宿させてるんだよね。
このある種合宿みたいな生活を通じて若い先生たちが悩みを相談し合ったり、で校長先生の教育のポリシー、心っていうのを伝えていくんやな。
でこの天城校長っていうのが北野先生の一番良き理解者でもあったよね。
だから北野先生にとってはこの天城校長っていうのが目指すべき教師像だったろうし、で逆に天城校長にとってはなんかどっか若き日の自分と重なるとこもあったんやろな。
でこれを演じているのが船越英二。
2時間ドラマでおなじみ船越英一郎のお父さん。
だから船越英二のモノマネする人って大体この天城校長のモノマネや。
北野先生。
似てない。
また北野先生の話口調っていうのも独特やって
ん。みんな真似したな。
いっか、廊下を走ったらとっても危ないんだな。
もうちょっと練習してこい。
意外と難しいな。
でも今考えるとさ、その若い男女が一つ屋根の下で暮らしてるってかなりスリリングな状況やんな。
何も間違いが起こらんのかと思うけどね。
北野先生の恋愛みたいなんて描かれたっけ。
ほらマドンナ先生で塩見悦子が出てたや。
ああ綺麗かったな。
北野先生に淡い恋心みたいなの抱いてたや。
そうやったそうやった。
またさ、校長先生の奥さんっていうのがええ人やって。
草笛光子。
ほんと先生たちのお母さん的存在でもあり、やっぱ校長先生の良き理解者でもあり、でもちょっとおっちょこちょいで、可愛らしいとこもあって。
で、この二人に息子がいると。
教育者の息子でありながら、ちょっと不真面目な青年。
親が生徒の教育にかまけた分、自分ちの子育てはおろそかになったっていう典型的なキャラやね。
そんな親に対する反発心や寂しさもあって、いつも親に心配ばっかりかけてる。
でも心に優しい。とってもいい青年なんだよね。
これを田川陽介がやってて。
ルイルイ。
ほら、相棒のシーズン12で、犯人役で出てたや。
久しぶりの水谷豊との共演でさ、なんか見てて胸が熱くなったな。
まあ生徒のためにここまでやるかっていうのが毎回の見どころだったんだけど、まあそんな北野先生のここまでやるかっていうエピソードをいくつか挙げてみました。
はい。
まずはこちら。卵を温める北野先生。生徒が誰かからもらってきた有精卵をひよこにするって肌身離さず抱いてて、そのせいで遊びも勉強も手につかない。
見るに見かねた北野先生が自分が温めると。
途中あわや割りそうになったり、もうハラハラドキドキやったな。
あれ、無事に帰るんだっけ？
確か可愛いひよこは生まれたんだと思う。
あんな実のある授業ってないよね。
命の誕生っていうのに自ら関わっていくんだから。
で、育てた鶏を最後みんなで食べちゃうんだっけ？
それはさすがにない。
ないか。
続いてはこちら。豆腐を売る北野先生。豆腐屋の家の子がいて、親が病気で店が開けられなくなってしまったと。で、北野先生が毎朝4時に起きて、毎日豆腐作りを手伝いに行く。
あれ、放課後はリアカーを引いて、先生自ら豆腐を売り歩くよね。
パープーってラッパ吹いてな。
で、豆腐が大量に売れ残って、結局校長先生が全部引き取って、食卓が豆腐尽くしになんねん。
みんな豆腐の食いすぎで腹パンパンになってたよね。
あれ、なんであんなことになったんだっけ？あ、
さ、最初、生徒が親の代わりに豆腐作っててさ、そのせいで学校休んだり、宿題する間もなくなって。
じゃあ、先生が代わりに手伝うってなったんや。
で、まあ、保護者からちょっと問題にされるね。
さあ、一生徒の家業を教師が手伝うってなったらな。
あ、でも先生は、イソップ童話のロバを売りに行く親子の話。はい。あれを引き合いに出して、自分の意見を持たないで人の言いなりになってると、ろくなことはない。だから、先生は豆腐を売りに行くって言うね。
さあ、保護者の意見全部聞いてたら、先生何にもできへんもん。
あ、これって現代にも通じる話や。
お前な。
続いてはこちら。お化け退治をする北野先生。
お化け退治？
お化けに食べられるっていう怖い夢を、ま、毎晩毎晩見て授業中居眠りをしてる生徒のために、じゃあ先生がそのお化けやっつけてあげようつって、もうあの手この手で奮闘する。
さすがに生徒の夢の中までは面倒見きれんやろ。
いや、もうこれが最後やっつけてしまうねんから。
なんかインセプションみたいな話やんな。
もうこの回も全編夢の中で話が展開されてて、
あの水谷豊が孫悟空に扮して妖怪と戦ったりな。
ちょうどあの頃町明の西遊記が大ヒットしてたんや。
あ、それに乗っかったんか。
このドラマ自体夢の中のシーンって結構多いよね。
夢の中で何人もの女性に言い寄られたりとかな。
続いてはこちら。大衆演劇の舞台に立つ北野先生。そう、大衆演劇の一家で全国巡業してるっていう家の子供が一週間だけ若葉台小学校に転校してくる。でもそこの座員が怪我をしてしまって、急遽北野先生が代役として舞台に立つと。
でもこの子もずっと転校ばっかりしてるから、今までの学校での思い出ってのは何にもないねん。
で、この若葉台小学校のこともいずれ忘れてしまうんだろうなと思ってたんだけど、
でもまた転校していく最後の日、この林田君という生徒が先生に手紙を渡すんだよね。
僕は北野先生のことをずっと忘れません。
あれは泣けたな。
やっぱり勉強も遅れがちになるから、同僚の先生の中にはやっぱり一つところに落ち着いて勉強する方が子供のためなんじゃないかっていう意見も出るんだけど、あ、でも最後に校長先生が、その親が働く背中っていうのを間近で見て育つっていうのも、この子にとっては得難い経験なんじゃないかっていうんやな。
で、この林田くん、しばらく経って、また若葉台小学校に戻ってくんね。
あれは嬉しかったよな。
あと、あの、学芸会の話もあって。
あの、いつも揉めるから、公平にくじ引きで役を選ぼうっていうことになって、で、児童劇団に入ってる上野くんっていう子が、馬の後ろ足をやることになってしまった。
当然自分が主役やと思ってたのにな。
でも、むくれる上野くんに対して、北野先生が、馬の足だって、とても大事な役なんだ。そして、この世の中っていうのも、いろんな役割の人がいるから、成り立ってるんだよってことを教えるんだよね。
あの、まだ馬の前足役の男の子がよかった。
その子は、その馬の足っていう役をすごい嬉しそうにやってんね。
何事も気の持ちようやねんな。
そして続いてはこちら。熊になった北野先生。林間学校で生徒にサプライズをと思って、熊の着ぐるみを着た北野先生が、本物の熊と間違われて、漁師に撃たれそうになる。
でも散々逃げ回って、一服タバコを吸ってるところに、また漁師が現れて、うわ、熊がタバコ吸っとるべーってびっくりするんだよね。
熊の着ぐるみのまんまタバコ吸ってるからさ。
熊の口から煙がブワーって出てて。
で、この漁師役が、往年の名優、伴淳三郎や。
その漁師と北野先生が、後に再会するんだよね。
その時のエピソードがこちら。 雪国の熱中先生。山形に転校していた生徒に北野先生が会いに行くんだけど、どうもその生徒は田舎の暮らしに馴染めずにいて、で先生と会って余計に東京が恋しくなってしまうんだけど、北野先生は世界中のいろんなところに人間が住んでる。砂漠の真ん中、北極、高い山のてっぺん、どんな環境でもそこに友達がいて、家族がいて、助け合って生きていればきっと幸せになれるんだよっていう。
大人になって改めて聞くと胸に染みる言葉やんな。
で校長先生が言ったのは、人にはどうしても逆らえない運命がある。でもそんな時、ただ嘆き悲しんで暮らすか、少しでも明るく笑って生きようとするか、どちらを選ぶかで人生の価値が変わる。
これも深い言葉やんね。
深い話ですよ。
しかし転校してった生徒にわざわざ会いに行く先生なんてなかなかおらんで。
こうしていろんな問題に毎回体当たりでぶち当たっていく北野先生なんだけど、その思いはたった一つ、生徒たちに心から幸せになってほしい、それだけやね。
その問題のある家庭で暮らす子供みたいなのもいくつか出てくるよな。
そう、喧嘩ばっかりしてる両親が離婚することになって、とっても仲のいい兄弟が引き裂かれそうになったり、
あとお母さんが家出してお父さんが飲んだくれてる家の娘とかな。
またその子がさ、マッチ売りの少女みたいに、私も天国に行ったらお母さんに会えるのにって言うね。
でもさ、先生ほっとかれへんで。
でも先生はたびたび家庭の問題に首突っ込んで、この子たちは僕は引き取る、僕は父親代わりになりますとまで言うんだけど、
そこは所詮他人だから教師にできることの限界っていうのも感じてしまうよね。
まあ最終的には北野先生のもっと子供たちの幸せを考えてあげてくださいっていう言葉が胸に響いて、親も改心すんねんけどな。
あとさ、パート2で出てくるミネコっていう子の存在も大きかったね。
パート1の最後で北野先生が北海道に帰ってから知り合ったっていう両親を亡くした少女。
一応おばに引き取られてるんだけど、登校拒否になってまうね。
で、パート2で北野先生を頼って上京してきて、で、校長先生夫婦が親代わりになって一緒に暮らすねんな。
で、途中ミネコが北海道に連れ戻されそうになったり、ミネコをめぐるエピソードっていうのも結構多かったね。
その親のいないミネコの寂しさも描かれるんだけど、でも東京に来て北野先生たちの触れ合いの中でそれを乗り越えて成長していくっていう姿もちゃんと描かれる。
まあでもパート1の最終回は号泣したわ。
そう、北野先生が家業を手伝うためにどうしても北海道に帰らなくちゃいけないということになって、
駅にブワーって生徒たちが見送りに来るんだっけ。
北野先生行かないでっつって、
たくさんの生徒たちが先生をブワーって取り囲んでな。
あれは役柄を離れた本物の涙だったよね。
だ、視聴者たちも同じように思ってたからこそパート2が作られたわけ。
北野先生もう一度帰ってきてくれと。
でまた主題歌も良かったな。
僕の先生はフィーバー。
ハモらんでええねん。
俺はパート2の優しさ紙芝居の方が印象に残ってるわ。
まあ、悲しい話も多かったから、あの曲はドラマのトーンに合ってたよね。
文字通り優しい気持ちになれる歌や。
でその後作られた熱中時代刑事編の主題歌も大ヒットしたよね。
カリフォルニアコネクション。
ベスト10で1位も取ったしな。
俺今でもカラオケで歌うもん。
ドラマも良かった
よ。新米刑事がアメリカ人女性と恋に落ち結婚するっていう話だったな。
ちょっとマッサン的なな。
あの女優さんとリアルに結婚したからね。
その後離婚して伊藤蘭と再婚した
よ。そのきっかけになった共演作がアンちゃん。
福山雅治じゃないで。
渡辺謙の娘でもないで。
どんなドラマだっけ。
田舎の温泉町を舞台に家業を継いで住職になった青年の話。
そう、若き住職を水谷豊で、血のつながらない妹役を伊藤蘭。
俺このドラマ大好きやったわ。
体でお布施を払っていいですかっていう女の子が出てきたりとか、
最後はその死の世界へ旅立っていく老人とその住職がどうやって寄り添っていくかみたいなところまで描いてて、
結構深いドラマやったよね。
こうやって見ると水谷豊さんって長い役者人生の中でも時代時代ごとに当たり役が何本もあるやん。
傷だらけの天使、熱中時代、デカ貴族、相棒。
そういう意味ではものすごい稀有な役者さんだよね。というわけで今回は往年の学園ドラマの名作、 熱中時代を振り返りました。
まあこういうドラマもう今では作れないやろね。
時代背景や教育を取り巻く環境があまりにも違うから。
そうやな。
熱中時代にも学校や家庭のいろんな問題は描かれるけど、それでも今と比べるとずいぶんおおらかな時代やったやなと思うわ。
モンスターペアレントみたいなのも出てくるけど、今と比べると全然おとなしい。
先生たちも割とのびのび自由に自分たちの目指す教育っていうのを現場で実践できてたのかもしれん。
近畿の子供時代の先生ってどうやった？
いやもうみんないい先生ばっかりでしたよ。
ほんま。
学校の先生に教わったことで今でも大切にしてることっていっぱいあるもん。
例えば？
言葉を大切にしなさいっていうのはもうこれ完全に小学校 3,4 年の時の担任の先生の影響。
そうい うのあるんや。
子供たちにとってその教師の影響っていうのはいかに大きいか、そして一生続いていくかっていうのはあると思うで。
やっぱすごい仕事やねんな。
キンキンラジオ。